面接官が見ている30のポイント。そのうち、採用活動成果が最重視するのはやはり面接。応募者はあらゆるイベントが重要です。企業説明会や OB、法人訪問など、どのイベントも企業の詳細を確認できる重要なのだ。選考に影響することもありますが、勉強せず、緊張感の高い程度の部分が重要です。しかし、それはあくまで就職活動をする応募者の視点。逆に採用活動をする企業が最も重視するのは何でしょうか。やはり面接なのです。筆記試験や履歴書だけで採用が決まることは珍しいでしょう。実際直接会って話す面接は様々な採用活動の中で最重視されます。履歴書の写真から出る印象と実際に会って話す印象では別の印象を受ける場合が珍しくありません。履歴書の自己PRと実際に会って直接聞く時の PR ではやはり違った印象を受けるはず。履歴書の印象と直接会った時の印象を比較したとします。良い真実を表していると感じるのはやはり面接の印象でしょう。直接会って感じる印象と強い説得力がありません。面接で直接聞きしたことは直接本人から知られたことであるため最も信頼できます。したがって採用活動する側としては面接を最重視する傾向が強いのです。当たり前と思うかもしれませんが、この事実をしっかり留意しておくことです。この上司や応募者としても面接を最重視するべきであるでしょう。わずかな人でも印象に影響するなら対策は無駄になりません。例えば面接直前に必要なくという小さな対策も最重視される面接では先頭で有利に働く可能性があります。面接は採用活動における最大のもの。採用担当者が最重視する面接ではわずかなことも手伏せず最大の準備をしてあげてもらいましょう。あらゆる採用活動の中でも面接を最重視する。面接官が見ている30のポイント。その2、面接官は嘘を見るが本気を抜く。面接官はベテランの社会人です。これまで多くの面接を対応して様々なタイプの応募者を見てきています。様々な発言も概ね聞かれているはずです。本社が第一志望です。本社で働きたい気持ちでいっぱいです。本社の商品サービスに魅力を感じました。応募者の発言する時の態度で本社かどうかを見極めます。どの発言も心が持っていなければ綺麗事であると見られるでしょう。どの数も面接官の前では何らかのです。しかしその状況を役に立ててください。面接官は嘘を見ますが本気を抜きます。あなたの修行力の本気ならやはり伝わるのです。面接官はベテランであることを実は突破しやすい。あなたの本心から持って発言しているならきちんと見て評価してくれます。面接に挑む時は本気になることです。この企業で働きたいという強い気持ちを持って面接に臨んでください。本気になれば態度から積極性が何でも自然と輝きます。修行力を体全体で表現できるのです。この企業で働きたいという強い気持ちを持って面接に臨む。面接官が見ている30のポイント。その3、面接の受け答えはクイズではない。修行力を伝えれば面接の答え方を難しく考える人がいます。例えば職場の雰囲気とやりがいの持ち主が大切ですかという質問があるとします。あなたならどう答えますか。一点数とどちらも重要で選ぶのが難しく感じるでしょう。しかし選ぶのが難しく感じるのは正解を求めているからではないでしょうか。ここに答えがあります。正解を考えるのは試験勉強の影響です。面接の受け答えはクイズではありません。面接官に迎合する場合もありません。あくまで修行力を伝えればです。私はこんな強みがある。この強みを生かして御社に貢献したいので働かせてほしい。修行力を面接の受け答えを通して伝えるものです。採用するかどうかを決めるための面接ですが、自分の強みをしっかりアピールして修行力を伝えなければいけません。したがって修行力を自分らしく伝える選択ならどちらを選んでもいいのです。面接官からの評価を気にしません。難しく考えず、どちらが自分にとって能力を発揮しやすいか素直に考えてみましょう。職場の雰囲気の方が自分の能力を発揮しやすいと思うなら職場の雰囲気を重視します。一方、やりがいの方が自分の能力を発揮しやすいと思うならそれも正解です。正解は常に自分の中にあるのです。面接はクイズではなく修行力を伝えると考える。面接官が見ている30のポイント。その4、面接官が能力より重視していることは、就職活動について学生と面接官に認識の差があります。能力と人間性の優先度についてです。学生の場合、就職活動で重視されるのは学歴や資格など能力面を考える傾向があるようです。受験勉強などもあるでしょう。確かに学力こそ能力の損傷です。就職活動でも有利に働く場面が多くあります。今まで学力さえあれば困難を乗り越えたため就職活動でも学力こそ重要な要素であると思いますしかし面接官は能力以上に重視していることがあります。人間性なのです。能力は足りなくても後から補いますが人間性は後から入るのが難しい。そのため面接官は能力より人間性を重視する傾向があります。以下、能力が高くても人間性が欠落していれば仕事を任せられないと思い採用を考えます。能力を気にするくらいなら人間性を増やす方が現実的です。誠実で高い性格、素直で謙虚な姿勢、積極的でポジティブ思考、他人の思いやりなら優しい心を持っている。幸い人間性は心がかりによって今時間がかかりますが、見える世界が変わり、来年もゆっくり変わっていきます。能力が低くても人間性が良ければ、奇跡を起こすチャンスがあるのです。能力より人間性を重視する。面接官が見ている30のポイント。その後、面識のある応募者が写真が湧きやすい。面識と緊張が関係があります。完全に初対面の場合は誰でも緊張するものです。相手がどんな人か分からないため、どうしていいのか分かりません。相手に会っていないため、緊張して接し方も変わってしまいます。しかし、一度でも面識があると心持ちは随分変わります。すでにお互いが顔を知っているので何があります。一度会ったことがあるだけで初めましてがお久しぶりですに変わります。緊張の和らぎに話しやすくなったり、写真を感じやすくなったりするのです。このことは面接官にとっても同じです。おや、あの時の丸々さんですね。先日問い合わせをくださった丸々さんですね。完全な初対面と一度面識のある状態では感じ方がございます。面接官にとっても面識のある応募者が緊張の和らぎにどことなく話しやすくなったり、写真を感じやすくなったりするもの。心理的な距離が近く、応募者の発言もずっと頭に入りやすくなるのです。その意識の感情がいつの間にか前方優位にさせていることは十分考えられます。そこで一つ立てておきたい対策があります。面接前に面識を増やすといいんです。自分で調べてもわからないことは恥ずかしがらずに問い合わせてみましょう。電話やメールで問い合わせるのは不明点を解消させる意味だけでなく、面識を増やす意味もあります。積極的に企業訪問や企業説明会に出席するのも良い方法です。面識のある状態で面接を受けると、気づかないうちに面接内容に働いているはずです。ただし、根性のままの面識が条件です。いざ面識を増やす場合は、印象で面識を増やすことが、あくまで根性の面識を増やす意味なら取り組む価値があるでしょう。積極的に企業説明会や問い合わせをして、少しでも面識を増やしておく。面接官が見ている30のポイント。その6、質問の内容を想定しておく。面接での受け答えの対策では質問の内容を意識することが大切です。日常会話では上位男子にとって話が進みますが、面接でも同じです。面接でも面接官の上位男子にとって質問が進む状況になります。質問の答えがあるなら上位男子の方で次の質問に連鎖するようです。例えば、アルバイト経験についての質問があったとします。アルバイト経験がないと答えはなぜアルバイトをしなかったのかという会話の流れが予想できます。学業が忙しかったらと答えは、では学業ではどんな成果を達成できたのかという流れが予想できます。別の例として就職活動の内定の質問されたとします。まだ内定をもらっていないと答えは内定をもらえていない理由について質問される可能性が高いでしょう。自分の感情や弱みが原因と説明すれば、その点について、さらに深く突っ込まれる流れが予想できます。こう答えると、こう突っ込まれるのではないかという会話の流れをある程度予想できるはずです。質問の回答を準備するのもいいですが、質問の内容を予想して準備しておけば、さらにうまく回答できるでしょう。特に珍しい経験をしている人は、その点について深く質問される傾向が高いと考えているでしょう。自分の状況の中では、堂々と落ち着いて答えることができます。質問の内容を予想して、適切な回答の準備をする。面接官が見ている30のポイント。そのなら、面接室の場合、最初から開いている場合、ノックは必要か。面接室に入室する際、ドアが閉まっていることはありません。場合によっては、面接室の場合、最初から開いている場合もあるでしょう。あるいは、そもそもドアがない例もあるはずです。面接室の入室といえば、ノックが基本ですね。大手の間では、ドアが開いていても、わざとノックして入室を知らせる場合もあります。さて、面接室の場合、最初から開いている場合、ノックは必要でしょうか。基本的に不要です。ノックの意図は、本来、ドアを開けて入室を知らせる場合です。ドアを開けます。入ってもいいですか、というサインです。最初から開いている状態から開けないのにないため不要なんです。ただし、安全に運んで入室するのはよくありません。名前を呼ばれたら大きな声で入っておきます。入り口の前で以上、立ち前に失礼します。という挨拶をお辞儀をしてから入室しましょう。退室する際も最初からドアがないままなら閉める必要はありません。不安があれば、ドアは閉めた方がよろしいでしょうか、と尋ねてもいいでしょう。この考え方は、どんな面接室でも同様です。面接室の場で最初から開いている場合、挨拶をお辞儀をしてから入室。面接官が見ている30のポイント。その8、失礼しますと失礼いたします。このマシンはどちらか。失礼しますと失礼いたしますという2つの言葉があります。どちらも意味は同じです。手紙に入るときも挨拶言葉ですね。さて、どちらも同じ意味なら、やはり言いやすい失礼しますと言うことが多いのではないでしょうか。言葉が少なくスムーズに言いやすい。もちろん面接でも失礼しますと伝えます。ただし、厳密に言えばこのマシンは失礼いたしますです。どちらも同じ意味ですが、印象が違うのです。いたしますの方が丁寧な印象が強く、相手に対する尊重と敬意を感じられるため、面接ではこのままです。失礼しますと使っていないわけではありませんが、失礼いたしますの方が確実に丁寧で好印象。丁寧な印象を表現するだけでなく、あなたも上司に丁寧な礼儀作法が備わっていると解釈されるでしょう。さて、気をつけたいのは今回です。会話の中で失礼しますと失礼いたしますが、混在するのはよくありません。混在しているとその場の気分で発言していると解釈、せっかくの丁寧な印象も下がりやすくなります。どちらの言葉に同意する方が会話全体も失礼します。就職活動では失礼しますより失礼いたしますと優先して使う。面接官が見ている30のポイント。その9、体の内の上に置くのは基本的に習慣。面接で部屋に入った時、持参した体はどこにどう置きますか。 余っている椅子があればその椅子の上に置きたくなるのではないでしょうか。スペースが空いていますし、空にも手を伸ばしやすい椅子です。誰の迷惑にもならないように思います。しかし残念ですが、空の椅子の上に置くのはマナー違反です。空の外は汚れているという考え方が一般的です。外が汚れた空の何で椅子の上に置くのは椅子を汚すことになるためマナー違反になるのです。ではどうすればいいのでしょうか。立てられないタイプの空なら椅子の横に立てておきましょう。もし立てられないタイプの空なら椅子の足の部分に立てかけるのが適切です。このマナーは空だけでなくバッグについても同様です。また面接に限らずプライベートや友人宅に訪問した場合も同じです。ただし椅子の上に置いても構わないという許可があればその限りではありません。また荷物とかを用意された場合は感謝を伝えた上で利用できます。気づかないうちに不快感を与えないよう十分注意しましょう。持参した空は無断で椅子の上に置かないようにする。面接官が見ている30のポイント。操縦。都合上余計な荷物がある場合面接に持参してもいいのか。都合上余計な荷物がある場合面接に持参してもいいのでしょうか。例えば午前中学校内に授業が終わればすぐ面接があるとします。学校に持参した荷物があるため都合上面接でも持参しそうになります。しかし基本的なマナーとして余計な荷物を面接に持参するのは好ましくありません。面接ではできる限り最小限の荷物を選ぶのが正解です。こうした場合学校に保管できれば保管させてもらいましょう。もし学校で保管ができなければ次に無難なのが適のポイントからです。費用は払いますが面接では勲章には耐えられません。余計な荷物を持参しないのが面接の常識です。よほどの事情がない限り面接前に預けるのが特策です。余計な荷物があれば適のポイントから荷物を預ける。面接官が見ている30のポイント。操縦時荷物を取らない場合の空にはコートの置き方。面接では荷物を取らない状況が珍しくありません。荷物を取らない準備するのは当然と思いますが、そこには不安があります。面接は保護者の連絡を確認するのが役目の一つ。企業は荷物を取らない場合の保護者の対応を見るためわざと準備しない場合があります。さて荷物を取らない場合、空にはコートはどこに置けばいいのでしょうか。空は地面に置くのが前提であるため、空の底も汚れているというのが一般的な認識です。当然ですが、テーブルの上はゴムの上です。たとえ誰も座っていない椅子でも、許可がない限り勝手に置くのは控えた方がいいでしょう。空は椅子の横に立てておきます。就職活動で空を選ぶ際は、できるだけ立てられないと選ぶのが賢明です。もし立てられない空でなければ、椅子の足に立てかけておきます。コート。コートは荷物を取らなければ、椅子の背もたれに立てましょう。面接中は椅子の背もたれにも連続ですから、大きな芝居にならないはずです。もし背もたれのない椅子なら、コートを畳んで膝の上に置きます。その他の手持つ。その他の手持つは荷物の周囲にもよりますが、空と同様、椅子の横に置くのが一般的です。ただし、椅子やテーブルの上に置く必要のある状況があれば、面接官の許可を得たら置かせてもらいましょう。荷物を取らない時の空とコートの置き方を理解する。面接官が見ている30のポイント。操縦に、面接官から頂いた名刺はどうすればいいのか。面接では、前面接官から名刺をいただくことがあります。初対面ですから、面接官も企業の一員として見るのは名刺を差し出すことがあります。この時に世界マナー感があります。いただいた名刺をすぐ名刺入れにしまう行為です。自己紹介を軽く使われた印象を与える恐れがあるため、すぐ名刺入れにしまう行為は控えた方が賢明です。いただいた名刺は面接官の名前をすぐ確認できるよう面接中は机の上に置くのがマナーです。置く場所は見やすい位置なら右側でも左側でも問題ありません。複数の面接官から同時に名刺をいただいた時も名刺を机の上に並べておきましょう。名刺の並べ方は面接官の名前を確認しやすくするのが目的ですから、面接官の位置に合わせて並べます。名刺を名刺入れにしまうのは最初のタイミングが適切です。いただいた名刺はすぐ名刺入れにしまず、最初まで机の上に置いておく。面接官が見ている30のポイント。操縦さん、名刺に注意を払われ大事なことを忘れていないか。就職活動で準備しておきたいのは名刺です。名刺があると自己紹介がスムーズに行います。特に就職活動中は企業説明会や OB、OG 訪問など名刺交換の機会が多くなるでしょう。第一印象と人間関係につながることですが、名刺の準備は欠かせません。さて、ここで忘れなことがあります。名刺をすることで頭いっぱいになり、重要なものを忘れていることが多いです。名刺です。財布やズボンのポケットなどが名刺を取り出すのは大変失礼です。シワや骨のついた名刺は絶対の第一印象の台無しです。特にズボンのお尻のポケットは椅子に座った時に注意することになります。注意した名刺を相手に渡すのは大変印象が悪いため、必ず避けなければなりません。手帳でもいいのではないかと思いますが、名刺は名刺で入れるのが正式です。名刺入れから取り出す名刺からこそ、より丁寧な印象を与えることができ、第一印象が良くなります。名刺入れは高級、高価である必要はありません。落ち着いたのシンプルなデザインの名刺入れで十分です。また、名刺入れはジャケットの内側のポケットにしまっておきましょう。すぐ取り出しやすく、すぐしまいやすい場所です。座った時に読めないこともありません。必要になった際、さっと取り出すベストポジションなのです。名刺は名刺で入れて、いつでも取り出す準備をしておく。面接官が見ている30のポイント。その順、座り方だけで人間性を判断される場合もある。あなたのような座り方です。面接では座り方で人間性を判断される場合があります。座り方だけで人間性を判断されてはならない。自分がこれまで学んできた多くの成長を座り方で判断するのは許せないと思うでしょう。しかし、自分ではそう思っても、実際にはそう思われる現実があるのです。例えば、鏡の前でわざとだらしない姿勢で座ってください。足を伸ばして背中に寄りように座ります。そうした様子からはどのような印象を受けるでしょうか。大手、だらしない、消極的、頼りない。やはり、ネガティブな印象が中心になるはずです。座り方の悪いだけで様々な印象を一度に伝えてしまいます。あなたがそう感じるように、やはり面接官の同じ印象を受けるのです。しかし、悪いことだけではありません。座り方が悪く思われるなら、よく思われる場合もあります。先ほどは、逆にきちんと姿勢で座ってみましょう。背中には寄りかからず、椅子の背中を3分の1ほど上げた状態で座ります。足を垂直に押し、背筋を伸ばして、しっかり前を向きます。そうした様子からはどのような印象を受けるでしょうか。礼儀正しい、しっかりしている、積極的、頼りない人。一転して、ポジティブな印象が中心になるはずです。座り方を決しないことです。座り方だけで人間性を判断される場合もあることを忘れないでください。面接官が最大限見ているポイントなのです。座り方を決してず、強く意識する。面接官が見ている30のポイント。操縦を。自由で正直な発言とは面接官の気持ちや場の雰囲気を無視することではない。面接では自分の正直な気持ちを伝えることが大切です。自分を正しく理解してもらうためには、思ったことや感じていることを正直に表現することが大切です。さて、こんな話を聞くと、自分が思ったことなら何でも自由に発言すればいいと解釈する人がいます。それは少し違うのです。自分が思ったことなんでも自由に発言するとどうなるでしょうか。失礼なことや発言をしてしまい、相手を不快にさせるでしょう。話す内容が良くなり、記憶がれ、空気を読むことも愚かになるでしょう。結果として、自分たちで一方的なコミュニケーションになるのです。これでは、今、自由で正直な発言とは言え、人間関係に非結局のところ、面接のコミュニケーションです。私たちが考えますとき、相手の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をしますが、それと同じ。面接でも面接官の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をするのです。コミュニケーションの能力は一朝一夕で身につくものではありません。相手の気持ちや場の雰囲気を考えながら会話をするのは普段の会話の積み重ねです。つまり普段の会話は面接の練習の一部にもなっているわけです。自由で正直な発言はあくまで面接官や雰囲気を考えた上でことができましょう。面接官の気持ちや場の雰囲気を考えたからこそ、より適切な態度や発言ができるようになるのです。面接官の気持ちや場の雰囲気を考えた上で自由で正直な発言をする。面接官が見ている30のポイント。その重力。一言で終わりたいとならもう少し具体的な説明を加えたい。面接では簡潔で分かりやすい回答を行っているのが基本です。だから社会とは理解しにくいだけでなく話の焦点が分かります。結論から先に話し始めましょう。無駄なく手短な回答が適切です。しかし、簡潔で分かりやすい回答が適切とはいえ本当に一言です。一言で終わり回答ならもう少し具体的な説明を加えたい。例えば、病気について質問されたとします。健康状態に問題がなければ特にありませんという一言で回答できます。もちろん、これ回答は簡潔しているのですが、本当に一言で終わり回答です。一瞬で終わり答えたのに、この話を感じる面接さんもいるでしょう。そこで少し説明を加えて具体的にしてみましょう。特にありません。むしろ健康には自信があります。学生時代はマラソン大会で3人優勝したこともあります。少し説明が加わるとないというのは、同じでも回答がより具体的に伝わります。別の例として、趣味について聞かれたとします。読書ですという一言でもいいのですが、もう少し具体的な説明を加えます。趣味は読書です。少なくとも実用書で次の冊は読んでいます。仕事の生産性向上に興味があります。もっと最大、もっと私を理解してほしいという熱が伝わってくるでしょう。面接は自分の読み込みができるだけ魅力的に見せ、自分の読み込んでいかなければいけません。一言で答えられる質問でも何か具体的にすることくらい、重要力を強くされる風を行いましょう。一言で終わり回答ならもう少し説明を加えて具体的にする。面接官が見ている30のポイント。操縦なら、研修について失速しない。社内研修について面接官に質問する機会があれば注意があります。研修について失速しないことです。社内研修はどのくらいの頻度で行われるのでしょうか。もちろん、女子の判断できるのは大丈夫です。案内資料やウェブサイトで確認してもわからないことは面接官に直接確認するといいでしょう。しかし、実測機会を目指すと印象が変わります。自分で勉強するではなく、社内研修に通おうとする印象は大切なのです。受けの姿勢が感じられるため、面接官は会社は学校ではないと思うでしょう。社内に出ると、業務で必要な勉強は自分でする姿勢が求められます。わからなくても、自分なりの仕上げ方があるはずです。費用が必要でも、自己投資を考えれば安いものではありませんか。悪いはなくても、研修について適すると答えを与える場合があるため、注意が必要です。面接で研修について適すない。面接官が見ている30のポイント。その時、いくら綺麗な面でも、発言書では 女性の場合、面接ではメイクが必要です。素直にもですが、メイクをした方が女性らしい美しさをもっと際立たせるでしょう。また私、清潔感のあるメイクなら何でも OK です。好みのメイクは業界によって若干異なりますから、事前に研究しておくといいでしょう。さて、メイクはいいのですが、女子学生の就職活動で面接に挑む際、注意したいメイクがあります。アスペショーです。アスペショーはどの業界でも懸念される傾向があります。いくら綺麗なメイクでもマスクに立った様子になりますと、学生の際の強みであらかたしたことがあります。特に、切れ物があると完全に隠そうとしてアスペショーになりがちです。若者は多少の切れ物があっても不思議ではありません。完全に隠そうとアスペショーになるなら隠しきれなくても自然な様子を見せた方がいいでしょう。気をつけるなら切れ物よりアスペショーです。メイクの仕方は自由ですが、アスペショーにならない範囲がいいでしょう。アスペショーにならない範囲でメイクをする。面接官が見ている30のポイント。その19。希望の業務について質問するとき、面接官が書く案とは。面接では希望の業務について質問されることがあります。希望する仕事はありますか、やってみたい業務はありますか、などです。採用するなら応募者に希望する業務があれば参考にしたいと考えます。応募者の能力を少しでもはっきり書いてあるなら企業にとっても歓迎です。もし応募者に仕事が制限される事情があれば早めに把握しておく方が業務の調整もしやすくなります。さて、この質問をするとき、面接官のアルファムを抱いていることにお気づきですか。面接官の立場としては内心ゆっくりしながら質問しているでしょう。希望の業務についての質問は早期処理を割りやすい質問だからです。どういうつながりがあるでしょうか。応募者の希望の職種を言って入社した場合、希望の仕事ができると思い込みやすいためです。実際のところ、新入社員が対応されている仕事は、これが雑用の仕事が大半です。応募者の期待値は割りやすいため、入社後、希望の仕事をさせてもらえないときの質問が大きくなる。その結果、仕事をやりやすくなるのです。応募者としてもあくまで希望であることを伝え、むやみ大きな期待を抱かないのが賢明です。希望通りの仕事をさせてもらえればラッキーと思うくらいないでしょう。新入社員として、与えられた仕事は何でもするくらいの心持ちで対応する方がいいでしょう。与えられた仕事を一つ一つ丁寧にこなしていけば、いずれ実績を認めて、希望の仕事を早くやらせてもらいやすくなります。希望の業務を質問する面接官の心理に気づく。面接官が見ている30のポイント、その20、学生時代に頑張ったこととして、アルバイトを紹介してもいいのか。学生時代に頑張ったこととしてアルバイトを紹介できます。アルバイトも立派な社会経験の一つ。アルバイトを通して学びやすいことも多く、人生に役立っている実感もあることでしょう。社会なら新しくした給料を学びなど、数多くの成長を得ることができる機会です。もちろん面接でも特に頑張ったこととしてアルバイトも紹介できます。ただ、紹介するのはいいのですが、アルバイトでという言い方は避けた方が賢明です。勉強をしないでアルバイトが何していたかを分かりやすいからです。アルバイトに役立った話をすれば、勉強はきちんとできているのだろうかと思われるのは自然です。面接官が知りたいのは大学までの内容などにどう成長したのかという点です。面接官は学生時代に頑張ったこととして応募者の将来を見ようとします。ここで話す内容は応募者の印象や評価につながりますから、慎重な選択が必要です。紹介するなら、できるだけ学生らしい活動を優先して紹介した方がいいでしょう。学生が良くさわる活動を紹介した方が、向上心に役立つ部分が見えてきます。どうしても、アルバイトを紹介したければ、勉強の延長、金活動の一部などの言い方を教えられるでしょう。あくまで学びの優先の調整や、アルバイトの紹介も勉強の一環として表現できます。学生時代に頑張ったことは、できるだけ学生らしい活動を優先して紹介する。面接官が見ている30のポイント、その20、強すぎる個性が悪いのではない、悪いのは仕事を離れる個性。面接官は個性を考え方が偏っていたり、自己主張が強かったり、わがままであったりなどです。確かに個性は大切ですが、あまり強すぎると仕事に支障が出る可能性があります。一般企業の多くはまだ何も決まっていない人を求める傾向があります。自己主張が大切な個性が強いと、教育が難しくなるため、戦闘的になる可能性があるのです。さて、こうした話を聞きながら、個性は全てクイズがいいと思い込む人がいます。真っ白な状態を演じて、完全に普通の状態で面接に戻ろうとします。ここに答えがあります。個性が全く何も良くないのです。全ての個性を出すとどうなるでしょうか。印象が薄い。大きな特徴もない。人間的な魅力もない。個性が全く何もないと仕事に対する全部がない。これはこれで戦闘的になるのです。個性に対して誤解していませんか。強すぎる個性が悪いのではありません。悪いのは仕事を離れる個性です。仕事に対する個性が隠すべきではなく、どんどんアピールした方がいい。リーダーシップがある。英語が得意。体力に自信がある。仕事に対する個性は他の人と差をつける強力な武器になります。仕事に対する個性はむしろしっかりアピールしなければいけないのです。全ての個性を封印するのではなく、仕事に対する個性はどんどんアピールする。面接官が見ている30のポイント、その12、話を制されても社交辞令だと考える。何か発言をしたとき、面接官から話を制されることがあります。自己PRを言っても、きれいなことばかりで真実味がないですね、と疑われる。立派な仕事と言っても、信じない仕事ですね、嘘ではないですか、と制される。そんなとき、どう返事をするかです。面接で話を制されると、一瞬雰囲気が悪くなりがちです。しかし、面接で話を制されても気にしないことです。面接の姿勢は全て社交辞令と考えることです。たった面接の姿勢であり、面接官も決まった姿勢を言っているだけです。ああ、まだ始まった。そんな姿勢のことは信じないぞ。そう考えると少し楽になるのではないでしょうか。あなたの再生を確認するため、形だけ指定して反応を見ようとします。一時、面接官の指定の言葉を信じてはいけません。前向きな言葉で再度交わすか、理解します。指定されたショックは数、忘れましょう。指定の言葉は軽く聞きなし、気楽に考えましょう。泣きそうな状態になっても、面接中はこれ、面接の後になればいいのです。面接官からの指定の言葉は社交辞令だと考え、軽く聞きなし。面接官が見ている30のポイント、その13、なぜベテランの面接官は同じ質問問題を繰り返すのか。ベテランの面接官は質問問題を繰り返すのが特徴です。なぜ同じ質問問題を繰り返すのか。それは本当の真相を探るためです。例えば、面接の際、留年をした理由は何ですかという質問をされたとします。留年をした人は面接で使いやすい質問ですね。ここで王者は理由は何ですと答えた後、ベテランの面接官は続けてこう質問するのです。本当の理由は何ですかと、同じ質問を2回繰り返す。1回目の回答は我々であることを申し、同じ質問を繰り返すことで真相を探ろうとします。面接官が聞いてきた状況で本当の理由は何ですかと迫ってくれば心に留まるような感覚を覚えるでしょう。ベテランの面接官によくなる実に上手い質問方法です。うったり、突然本音を言いそうになりますが、要注意。面接であることを思い出してください。いくら本音とはいえ、突然話をすれば、やはり社会常識を疑われ先頭に役立ちです。足跡をついて、言葉を慎重にやりながら、同心に残った回答を行われることが大切です。これは他の質問でも同じです。仕事は何ですかと質問されて答えた後、本当の仕事を教えてくださいと迫ってくる。あなたの弱点は何ですかと質問されて答えた後、本音で語ってくださいと迫ってくる。2、あなたを辞めた理由は何ですかと質問されて答えた後、本当の理由は何ですかと迫ってくる。本当の理由は何かと質問されても、どこの本音は要注意。答える理由はありません。今、話した通りの内容です。堂々と胸を張って答えるだけです。本当の理由は何かと質問されても、どこの本音は注意する。面接官が見ている30のポイント、その14、なぜ面接官は他社の選考状況を聞くのか。面接では他社の選考状況を聞かれることがあります。他の企業から内定をもらっていますか。何社から内定をもらいましたか。どんな企業を要望していますか。今まで何社面接の応募をしましたか。面接を受けるために同じ質問をされると、やれば企業同士で情報交換をしているような印象を受けるかもしれません。そんなことを聞いて何の意味があるかと、不審に思う人も多いのではないでしょうか。もちろん理由があります。この質問の意図は、応募者の仕事業界や両親に一貫性があるのが確認です。応募者の中にはどこでもいいか内定が欲しいと考えている人がいます。自己PRや仕事業界がうまく書きさえすれば、正解を求められます。終了よりも演技に見せられることが可能です。面接官はベテランですが、時には見るのも難しい場合があります。もちろん企業としても、あんな考えを持つ応募者を受けられたくはありません。そこで応募者の仕事業界や職種を聞いて、興味関心や仕事の場合などを確かめようとするのです。一貫性があれば、応募者が自分の能力に実際に就職活動をしていることがあります。他社の選考状況を聞くのはそういう理由なのです。他社の選考状況を聞く理由を知る。面接官が見ている30のポイント、その15、なぜ面接官はあなたの質問をするのか。面接でないと質問されるのが住んでいる方の家賃です。今住んでいる方の家賃はいかがですか。あなたの家賃と採用は関係ないと思いますが、もちろん無理に質問しているわけではありません。この質問もきちんと意味があります。なぜ面接官はあなたの家賃を質問するのか。それは応募者を採用した後の生活を心配しているからです。企業によっては使用期間が設けられていることがあります。使用期間とは本採用の前、試験的に一定期間から職務能力を判断する期間です。未来期間に近いと考えてもいいでしょう。特に使用期間が設けられている企業では、初期給の引き下げが目立ちます。まだ正社員ではないため、最低賃金かつ時給で計算されるのが一般的です。たとえ正社員で入社したとしても、新人としてしばらく間は初期給料が続くでしょう。雇ってから数ヶ月間、数年間は貧乏な生活になることが予想されます。生活費の中でも特に大きな費用を占めるのは家賃です。家賃は手取り給与の3分の1以下に抑えるという基準が既に望まれます。応募者採用者と中小企業で生活できるかを心配して、面接官は家賃の質問するのです。以外はこの質問をする面接官は愛を優しい面接官と思います。家賃は正しく答えましょう。高い家賃ではないかと指摘された時は、家賃の収入物件の引っ越しについて話を持ち出すといいでしょう。具体的な計画は未定でもそういう話を持ち出されて、面接官の心情は良くなります。節約する生活を行うことができるように見せれば、面接官の心配を取り除きます。実際のところ、働き始めてしばらくの間は貧乏な生活が続くはずです。新入社員の間はできるだけ生活の維持を抑えておくのが賢明です。面接官があなたの家賃について質問するように対する。面接官が見ている30のポイント、その16、なぜ面接では最小を要求されるのか。 面接で聞かれる定番質問の一つにストレス解消法があります。あなたのストレス解消法を教えてください。別の言い方として、息吹はありますか、リラックス法を教えてください。それぞれ表現は異なりますが、ストレス発散法を教えてほしいというのは同じです。何社か面接されているとよく聞かれることに気づくはずです。面接官が個人的な上位関心で質問していると思うかもしれませんが、違います。この質問には重大な意味が隠れています。社会人には仕事の戦いと同時にストレスの戦いにもなります。どんな仕事でもストレスがあるのは当然です。もしストレス解消法が身についていなければ、ストレスが溜まる一方になるため、いずれ体調を崩すでしょう。人はロボットではありません。どんなに優秀な人でもストレス解消法をしなければ不調に陥ります。多くの企業では長く働いている人を探しています。ストレス解消法が身についていれば大きな仕事を与えてもストレスを解消できるでしょう。大御所のストレス解消法が身についているかどうかは単なる前提話ではなく、実に重大な質問です。したがって面接ではよく聞かれるのです。ストレス解消法を取り用意し、面接官が見ている30のポイント、その17、時を答えた後によくなるとは、面接では特について質問されることがあります。暗記が得意、ご覧が自慢できる、疑われるものがない、人それぞれ自慢できる特技があるでしょう。時の答え方は自由ですが、面接ですから、できるだけ仕事に関係した特技を答えるといいでしょう。さて、特技で気をつけたいのはそれだけではありません。本当に気をつけたいのは特技を答えた後、特技を答えた後によくなるのです。その場でやってほしいという質問です。例えば、特技はフランス語ですと答えたとします。特技という概念ですが、面接官は高いレベルを期待するでしょう。僕自然な興味関心があり、ではフランス語で自己紹介をしてくださいという流れになりやすいのです。ここでフランス語による自己紹介がスムーズにできればいいのですが、本番全体に合われることもあるでしょう。指導の自己紹介になると、せっかくアピールした時の印象が台無しになります。今はできない、とさらにはできない、などのような回答でもやはり好印象が半減するでしょう。特技を答えるときはその場でやってほしいと、前で全体を予想して準備しておく必要があります。あなたの特技は何ですか？いきなり実演を依頼されても、特技なしスムーズに移しこなせることが大切です。特技の準備をした上で面接に向かうと安心です。特技を答えるときはその場でやってほしいと、前で全体を予想して準備しておく。面接官が見ている30のポイント、その18、10年後の自社について質問する面接官の意外な心理とは、面接は面白い。面接では面接官で分からないことを質問することもあるからです。例えば10年後、当社はどのようになっていると思いますかという質問です。面接でよく聞かれる定番の質問の一つです。質問のような理由は当社の上で企業を理解して具体的な内容を描いているからです。企業研究をしっかりしていれば未来の予想を描きやすくなり具体的に語ることができるでしょう。ところが他にも内容が隠れていることも気づくです。面接官も自社の内容が知りたいと思って質問することもあるです。面接の練習では客観視が大切です。自分では自分の悪いところが見にくいものですが、他からはよく見えるもの。面接対策として自分の面接の様子を他人に見ればいい客観的な意見を伺うことがあります。実は面接官も似たような状況があります。社員なら自社を熟知しているはずですが、社員ならこそ自社がよく見えないことがあります。自分では自分の客観視にくいように社員は社員であるように自社を客観視にくい状況があります。そこで大御所から見て10年後の自社について質問します。大御所の企業研究の場合を知るためもありますが、個人的な上位関心も若干混じっています。面接官も人間です。大御所を知るためだけでなく自社を知るために質問することがあるのです。さて10年後の前に正解はありません。今まで企業研究を通していた情報を最大限に生かして、その企業の10年後の前に向かいましょう。10年後の自社について尋ねる面接官の意外な意見を気づく。面接官が見ている30のポイント、その19、質問の中でも学べないのが最後の質問です。もちろん自己PRや仕事力も大切ですが、最後の質問には答えがない特別な重要性があります。それは世に残りやすいという特徴です。友人と会話をした時、バラエティの仕事が印象に残りやすいのと同じです。後に続く会話がないため、最後の仕事が頭の中で行わなして、意味が何も強調されます。その結果、記憶にも残りやすくなるのです。面接で最後に何か質問がありますかと聞かれた時、特にありませんと答えるのは好ましくありません。面接中の答えがないとでも、最後の質問で印象が悪くなると、重要力がないとご解釈されやすくなるでしょう。後味が悪いようになってくるのです。逆に自己PRや仕事力がないでも、最後の質問で印象を改善できるチャンスもあります。立派な質問ができれば、根性の余裕がしなく、続き、大御所の印象を改善します。最後の質問も用意らず、しっかり答えましょう。質問内容は指導力が下がるような内容がおすすめです。例えば、作業内容の進め方、進行性など、具体的な仕事内容などです。その時に気づいたものの質問するのもいいですが、事前に聞きたい質問を考えておく方が安心です。後味の良いものですが、面接を気持ちよくしてくれます。後味の良いものとすために、指導力が下がる質問の準備をしておく。面接官が見ている30のポイント、その30、面接官の反応が悪か、頼むかかわらず、内定になる理由とは、面接官の反応は曖昧だった。ところが、結果は内定、なぜだろうか。面接の手応えが悪か、頼むかかわらず、内定になれた。適切作業と思い込んでいたところで内定をもらうと何が結果に戻るでしょう。普通に考えると面接官の反応があれば内定の部分は小さいはず。なぜこのような現象が起こるのでしょうか。一言で言えば大御所の場合です。大御所は一般的にきちんと社員面として見られるため必死になります。面接前には何度も面接の練習をするでしょう。少しでも根性になるよう面接では常に笑顔を整えて身だしなみや言動には細心の注意を払います。一方で面接官は違います。面接官は自分がどんな内容を気にしません。面接官の仕事はあくまで作業です。大御所の適正さえ見極めれば十分であるため自分が根性に思われなくても構わないと考えています。そのため面接官は自分の発言や態度に無頓着である場合が多い。その面接官の無頓着な様子が大御所の反応が悪かった、手応えがないうちに妥当する場合があるのです。面接官の反応が悪かったとしても実際はわかりません。裏ではきちんと評価されている場合がございます。大御所は面接官の反応に関わらず常にベストを尽くしましょう。面接官の反応が悪かったと感じても希望を持つことです。最終的な結果は通知が来るまで本当にわからないのです。面接官の反応が悪かったにも関わらず採用になる理由を知る。面接官が見ている30のポイント、まとめ、その1、あらゆる採用活動の中でも面接を最優する。その2、この企業で働きたい、という強い気持ちを持って面接に臨む。その3、面接はクイズではなく就業力を伝えると考える。その4、能力より人間性を重視する。その5、積極的に企業説明会や問い合わせをして少しでも面識を増やしておく。その6、質問の流れを予想して適切な回答の準備をする。その7、面接室の場合の最初から開いている場合挨拶を準備してから入室する。その8、就職活動では失礼しますより失礼いたしますと優先して使う。その9、持参者からは無断で椅子の上に置かないようにする。その10、余計な荷物があれば敵のコインロッカーに荷物を預ける。その11、荷物置き場がない時のカバンとコードの置き方を理解する。その12、いただいた名刺はすぐ名刺入れにしまわず、足まで机の上に置いておく。その13、名刺は名刺入れに入れていつでも問い合わせ準備をしておく。その14、座り方を決してず強く意識する。その15、面接官の気持ちや雰囲気を考えた上で自由で正直な発言をする。その16、一言で終わりたいようならもう少し説明を加えて具体的にする。その17、面接で研修について聞きすぎない。その18、発言書にならない範囲でメールをする。その19、今日の業務を質問する面接官の準備に気づく。その20、学生時代に頑張ったことはできるだけ学生らしい活動を優先して紹介する。その21、全ての個性を封印するのではなく仕事に活かせる個性はどんどんアピールする。その22、面接官からの指定の言葉は社交辞令だと考え軽く聞き流す。その23、本当の理由は何かと質問されても露骨な本音は注意する。その24、他者の選考状況を振り用する。その15、面接官があなたの野心について質問するように理解する。その16、それ最小法を振り用する。その17、特技を答えるときはその場でやってほしいと言われる全体を予想して準備しておく。その18、10年後の自社について尋ねる面接官の意外な意見を気づく。その19、後味の良いものとすために治療力が下がる質問の準備をしておく。その30、面接官の反応が悪かったにもかかわらず採用になる理由をする。